3夏目の猫と我が輩。この場合、我が輩の生命はとても1分間とあるものじゃない。逃げれば追っかけて食われるのは当たり前だ。それよりはじっと覚悟して、どんなことをして食い殺すか、メイドの土産に覚えておこうと、ブルブルと体を震わせながら、待てと言われるままに立ち止まると、そのカイゼルの黒猫は案外優しい、いわゆる猫なで声で、お前はどこのネズミか。へい、ここの下宿の台所におるものですが、どうぞ命だけは。いやいや、我が輩はお前の命を取るのが目的でない。我が輩を普通の猫と同一視されては困る。我が輩は俳句と小説とをもって生命とする文学的の猫だ。文学的の猫とはすこぶる凝ってる。猫にも文学的とか美術的とかの名称があるものかと、我が輩初めて悟った。はは、さようですか。そして我が輩をお呼びになった御用は、全体お前は我が輩が何者であるかを知っているか。いえ、一向存じません。お色の黒いところも、やはりニグルベ君の第二流に位するものですか。ニグルベとは何だ。我が輩の名はそんなものじゃない。知らなけりゃ教えてやろうが、我が輩は夏目の猫と言って、知らねえものは知らねえが、知ってるものは知っている猫社会開闢以来、おそらく、鍋島騒動に次いでの評判となって世間に会社されてるのは我が輩だ。それを知らぬとは、お前もなかなか過分のネズミだな。わざわざ大きな声で呼び止めて何をするかと思うと、自分の偉い講釈を始めてる。よほどのんきな、横着な猫に違いない。しかし、我が輩はこれまで天下に夏目の猫なるものが住んでいることを一向耳にしない。今ご本尊から受けたまわったのが初めてだ。したがってこの猫がどんな偉いことをしてそんなに雷鳴をとどろかしたのか、どんな俳句を作ったのか、どんな小説を書いたのか、どんな文学的の仕事をしたのか、一向知らない。無論、鍋島の猫や甚五郎の猫などはよく聞き覚えているけれど、夏目の猫などという名は一向受けたまわらない。元来、猫というものは、ややもすると、僭越なことをして他をチャームする力を持っているものだ。かの鍋島の猫などもその一例であるが、ここにまた新しい例がある。それは、インドのブーナ星長の番兵は、猫の通るところを見ると、敬礼をするのである。これはどうしたわけかというと、今から70年ばかり前に、インド・ポンペイ知事、サー・ロバー・グラントなる人が、右のブーナ星長の官舎で亡くなられた。その時に、一匹の猫が、知事の生前に散歩しておった箇所を徘徊して去らない。で、万平は不思議に思って、これを一の僧侶に語ると、僧侶の言うには、それはきっと知事の魂に違いないから、よろしく敬礼をしなければならぬというので、それから今日まで、なおブーナ星長の万平は、夜間門前を通過する猫に対して、捧げずつの敬礼をなしておるとのことだ。これは近頃の外国新聞に載っておった事実談で、猫もなかなか見かけによらない洒落をやる。彼らは我が輩粛世の恩敵だけれど、この点においては感謝せざるを得ない。しかし、 今我が輩の前へ来たカイゼルの黒猫は、果たしてこのような技量があるや否や疑問だ。色の黒いところを見ると、やはりインド的の猫だけれど、知事の魂だやら、村長の魂だやら判然しない。文学的の猫だというからして、あるいは分子の霊魂だかもしれ。しかし、万平に捧げずつさせるだけの技があるかどうかわからぬ。おそらくはあるまい。とにかく、我が輩は初めてお目にかかったのだからして、どんな性格の猫であるかわからぬ。どうだ、近頃はうまい仕事はあるかな。いよいよもってのんきな猫だ。この形勢じゃ噛みつかるる憂いもないようだので、我が輩も少し打ち解けてきた。いや、どうも、ケーキで。鼻の下が干からげていますよ。何しろ、どうも、テストが総決を極めてるというので、人間や猫どもが。あなたは例外ですが、迫害を加えること、おびただしいので。至極もっともな話だ。実に同情の念に耐えない。義援金でも募集してやりたいが、猫の悲しさには、それもできないので。いや、どういたしまして。ただ、あなた方、すなわち、尿族さえもう少し矛を緩めてくださるとようございますけれど。しかし、猫がネズミを捕らえるのは天職だから、これだけは仕方ない。前世の約束事と諦めるさ。我が輩などは常にお前方の忠心を察しているから、生まれてからこの方、まだ一匹のネズミも取ったことがない。慈悲心のあるものはこうしたものだ。ネズミを取らぬのを自慢してる猫もあるかと思うと、さすがに世界の広いのが察せられる。黒猫はいよいよ図に乗って、全体原魂の猫ほど心の劣等なものはない。ただネズミを捕らえるのが本能で、少しも文学的趣味を介さない。実に外胆に耐えん。我が輩などは、つとに心をここに注いで、造形するところ少なくない。どうだ、お前も、貧困一番して、心を文学に注いでは。いつもいつも、イワシの頭や鮭の骨などにかじりついてるのも、気が利かない話じゃないか。これから共同合体して、人間の欲しいままにしている。文学区域を参食してゆくも、また偶然の開示ではないか。黒猫先生の機嫌は、まさに虹を通り越して、夕立のごとき勢いである。そりゃ、我が輩だってその考えがないわけではありませんが、何しろ、ペスト以来、人間の迫害が甚だしいので、いや、心配に及ばんさ。世に誤解されるは偉人の特質なりと、カーライルが言ってるじゃないか。つまり、お前などはまさに偉人の域にいるべきものだ。あまり偉人でもありませんな。何をするにしても、まずパンを売るのが先決問題ですから。それは無論のことで。一人我が輩ばかりでない。かの人間なども、やはりその通りだ。すなわち、衣食足りて、礼節を知るとは、このことだ。だから、衣食が足らない間は、礼節も何も知るに及ばぬ。どんどんと、自由行動をとるべしだ。現に、我が輩なども、主人の家の、台所にあった魚にしゃぶりついておったのを下女に見つけられて、かつぶしで頭を食らわされた。かつぶしを食らうのなら当たり前だけれど、か つぶしで食らわされたのだから、あまりいい気持ちではなかった。おのれ、恨み重なる下女めと、背中へ腹立ててみたけれど、相手が人間だから、武力に訴えては到底もかなわず、仕方なく、にゃーんと、一斉泣くがごとく、恨むがごとく、怒るがごとく、はたまた、むせぶがごとく、余剰面々たる一斉を後にして、その場を逃げたことがある。しかし、その恨みが髄骨に徹して忘れようとして忘れること、あたわない。いつか仇を打ってやろうと、恨みを飲んで時期の到来を待っているのだ。飲んだその恨みというのは、どんな味がするものですかね。まあ、絶対さないで聞け。こうして恨みを飲んでその場は逃げたけれど、折があったら我が文学的の機嫌を吐いて一世を驚かしてやろうと思っているのだ。恨みを飲んで機嫌を吐いて飲んだり吐いたり、なかなか容易なことじゃございませんね。黙って聞いていろ。我が輩の生命は文学であるから、これから大いに我が輩の思想を鍛錬して人間の未だ手のつけざるところを開拓し、合わせて彼らの養分をも全時参食していこうと考えるのだ。黒猫はなかなか難しいことを言い出した。そんな高尚なことは我が輩にはわかりませんが、とにかく文学的のネズミとなるには、どんな資格がいるんでしょう。また、相当の修行も積まなけりゃいけますまい。資格も何もいらんさ。また、修行を積むにも及ばん。ただ、自分が見聞きしたことを事実ありのままに書けや、それで立派な文学者となるのだ。芸術の本義は自然を無にするにありと、アリストートルが言ってるじゃないか。現に我が輩などは、この筆法で我が輩の主人の原稿動作を活動写真と蓄音機とを備えたように、事実ありのままに書き立てたばかりで、著しき世間の評判となった。もっとも同じ写すにも、その種が良くなけりゃいかん。平凡の事物を捉えて、これを写しても、誰も歓迎してくれるもんじゃない。そこへ行くと、我が輩の主人などは、脱俗してるだけ違ったものだ。一挙一動、皆凡人に美観を与えるようなことばかりするからな。なるほど。わかりました。とにかく、我が輩は用事があるのだから、これでおいとまいたしましょう。いや、まだ帰ってはいかん。我が輩はこれからお前の下宿屋へ行って、人間観察をするつもりだから、案内してくれ。そりゃいけません。この下宿屋は、我が輩の領分で、他の者が来て、描写するのを許しませんから。許さない。失敬なことを言うな。我が輩を誰だと思う。いやしくも天下に雷鳴をとどろかしたる。そんなことはもう知ってます。しかし、どんな猫であっても、我が輩の領地へ侵入するのを許しません。この宿には面白い客種ばかりあるので、それを他人に描かれては、我が輩の沽券に触ります。あなたは、あなたの領土を描きなさい。我が輩は我が輩の領土を描くから。ところが、我が輩の領土は単に主人の家にあった出来事を描くに過ぎぬので、極めて範囲が狭いのだ。外へ出ようと思っても主人に飼われている身は、勝手に外出もできずさ。ただ、毎日毎日、台所や縁先におって、家族と来客の話を聞き取るくらいのもので、 もう飽き飽きしている。あまねく山野を抜掌して、いわゆる公然の気を養おうと思ってるけれど、到底もできん。ただ家にばかり引っ込んでるから、胃病とか脳病とかと嫌な病にばかりと疲れて困る。今夜は密かに宅を飛び出て、この通り外界散策を試みたのだが、戸外はまた格別の趣があるの。我が輩はつくづくお前の身が羨ましくなった。黒猫先生、今までの機嫌は影もなく、夕立にあった飴細工見たようなだらしのない口をこぼし始めた。そんな家に飼われてるのは気が利きませんでさ。構わないから飛び出してしまいなさい。長の年月、飼われた義理もあって、なかなか飛び出すこともできないのさ。我が輩の苦衷も察してくれ。だって、うちの中にばかり引きこもってちゃ、大文学なんかできっこありませんぜ。どうしても我が輩のように方々を流浪して歩かなけりゃ。おや、それじゃお前は、この下宿屋が永住の宿所でないのか。どうしまして。我が輩なんざこう見えても、方々のどぶ板や米びつに宿を取ったもので、階級万望一辺の月にも万国の涙を注ぐ。多情多根の標然たる天涯の勇士ですよ。いやあ、こいつは難しいことを言い出したぞ。しかし、そんなに処方を経歴したら、定めし面白い経歴談もあるだろうな。ありますとも、あなた方の言うな、消極的の動物とは違いなさ。ある時は薪に伏し、またある時は肝を舐め。何の肝だ？そんなこと知ってるもんですか？定めし苦かったろ。冗談言っちゃいけません。まぜ返さないで黙って聞きなさい。だって、それをつまびらかにしなけりゃ、話の筋がわからないじゃないか。全体、何の肝を舐めて、どんな味がしたというのか。どうも、困ったお方だな。何も困ることはないじゃないか。お前、自分で舐めた肝の味を知らぬということがあるまい。わからないネズミだな、お前は。そんなに怒らないでもいいじゃありませんか。怒ってもいいじゃないか。ぐずぐず言って我が輩に抵抗すると噛み殺すぞ。あなた本当に怒ったのですか。怒ったとも。これ、我が輩の背中を見れ、腹が立ってるだろう。文学的の猫にふさわしからぬ真似ですよ。だって、お前の言うことは少しもわからないじゃないか。わからないことはありません。ただ、薪に伏したり、肝を舐めたりして、難儀をしたとさえ聞いてりゃ、それで十分わかるでしょう。薪はどこの山から出たの、肝は何の肝だのと、聞くのは余計なことです。そして、難儀すりゃ、なんか売るところはあるのか。何もないけれど、仕方ないじゃありませんか。人間の迫害がひどいのですから。すると、どうしても気するところは、人間の薄情なところだな。いよいよもって、回転の策を巡らさねばならん。我が輩、活動の時期が来たのだ。その折は、お前方も、一火の力を添えてもらわなければならないぜ。よろしゅうございますとも。諸肌はさておき、裸体になってなりと力を添えてあげます。じゃ、まあ、今夜はこれで失敬しよう。いずれ我が輩は近いうちに 人間撲滅論という本を書くつもりだから。と、こう言って、文学的の猫は去ってしまった。我が輩もそこから六板の下を通って、潜伏所へ帰った。